難しいことですけども説明 しながらやってまいります。古事記の文章を読ませていただきますね。ここに天つかみ諸々の御事持ちて、イザナギの御事、イザナギの御事の二つの神に乗りたまいて、この漂える国を治め固めなせと雨のぬぼこをたまいて、ことよさしたまいち。彼二柱の神、雨の浮き端に立たして、そのぬぼこを差し下ろして、かきたまい。主を香炉香炉にかき鳴らして、引き上げたまいしときに、その矛の先より滴りをつる、潮のつもりてなれる島は、これこのほの島なり。この島にあもりまして、雨の柱を見立て、ヤヒロ殿を見立てたまいし。重要なのは今申しましたように、イザナギイザナギの御事ですから、天つかみ諸々の御事持ちてって、天つかみ諸々の御事というのはですね、17のことたま全部です。その命令を持ってっていうのをですね、その命令を実行する役目は、イザナギイザナギの御事ということになります。一番活動するし、大元の神様ですから、実際には17神が全部、同時に活動するわけです。俺だけ今日頭痛いから休むよって言わないんですよ。先天の神様はサボるとみんな人間らしい行いが出てこない。17揃って人間らしい言葉なんですから。ふまし足かびひこじの神が今日俺欠席ということになりますとね、私みたいな現象が起こっちゃう。私ももう年ですから言おうとして神様の名前出てこない。今もそうです。今し足かびひこじってすぐ出ないんだ。で困ったなと思ってこう見たわけ。起点で聞くわけはうちはいいんですけどね、本がない時に起こるとこがあっちゃう。用をなさない。なぜかというと今し足かびひこじっていうのはことともモナン、なんか経験値をですね、溜めとくところ、起こったものを溜めとくとこ、だから思い起こさなくちゃ出てこないでしょ。その思い起こす神様がストライキを起こす。これじゃ話にならない。そういう病気ありますよね。じゃなくても本当に痛いなんて時はね、銀行通知はどうに起こったのにしたって、そんなに知らないっていう。お腹が痛くてステンバッタンしてる時はストライキの半分したいって言ってるんですね。そうじゃなければ17神はですね、いらない人がいざってや、みんなこうカチャカチャカチャカチャカタカンと動き出す。いざって言わないで動いちゃうのもあるんですよ、突拍子もないのが。お子さんの時なんかそうじゃないですか、黙ってろなんて言うとキャッキャッキャッキャッ。通常ではみんな同時存在、同時活動なんです。そこから起こってくるものは子音が飛び出してくるわけです。ことたまの子音と申しますのはね、母音と父音が活動して生まれますから、子供の音と申します。目に見えている音は子音なのです。その子供の音ですから、誰の子供だって言うと、その先天構造の17の神様の子供、その子供が生まれてくる前の準備、大変なんです。生まれてきた時の馬車から寝床から、ね、全部用意するんですよ。ここでちゃんとたくさんの国も生まれてね、あの神とこの神の子孫はここにいるとかね、いうように決めといてから子を産むことになる。天つかみ諸々の御事持ちて、イザナギの御事、イザナギの御事の御柱の神に乗りたまいて、この漂える国を治め固めなせと雨のぬぼこをたまいて、ことよさしたまいした。イザナギイザナギの御事がですね、全部の神様の一体となった人の意思を自分が代表して、それで二人の神様がですね、どういうことをしようとするかと言いましますと、この漂える国を治め固めなせというチロとこういう物事をですね、先天の構造から解き起こしましたから、先天の構造は分かったとこういたしますと、その後天の産んだ子供のについてをどういうようにしたらいいかなと、どうすべきかなということの話が起こるわけです。 子孫を産む仕事に入っていくわけですけれども、入っていくことについて、お前たちの力量を、俺はちょっと首低めてりゃいいんだ、あいつがもう3倍働きやって言うんじゃねえ、おのおのが一生懸命働かなくちゃ本当の仕事はできませんから、そういう仕事をみんなで一生懸命にやるについて、先天構造はしっかり分かったから、まあ、分からないのは後天構造についてはまだ海のものとも山のものとも分からないんだから、それで漂れる国というわけそのところに行って、それで固めなせ、漂える船を締めて、締まりを与えて、それでいろんな音を創生して、それで その特徴やなんかを調べて、色整然たる国にしろということ、それを収め固めなせですね。雨のぬぼこをたまいてことよさしたま、ほぼってことですか。剣のこの束にね、長い束にしたよ、槍みたいに、それをほぼと思う。やりとどこが違うんだ、あくまでこっちもこっちも切れる、これをこう横にしたり下にしたりすれば、もう分かりますが、何だろうか。ここに布印というものをつけといて、4つの棒にやれば布印のところに棒がくっついてくる、そのことを言ってる。そうすると何が生まれてくるかというと、棒の役割は全くもってそうやったらほどけたりね、変なこと言いながら大事なことを知らせねばならない。でも今すぐ分かっちゃっちゃいけない。1200年の間は分かんないように謎を仕掛けようって言うんですから、ちょっとバカにして。雨のは先天のって意味、ぬぼこはぬはですね、沼という字が書いてありますけど、実際にはこの字です。ほうこというと、ほが固まってるっていうことになりますけど、ほっていうのは先天のこと、玉を穂という稲穂として考えますと、と玉の力という意味にもなりますと命令されましたから、彼二柱の神雨の浮き橋に立たして、そのぬぼこを差し下ろしてかきたまえ、雨の浮き橋ということがあるんです。ここにイザナギの言うことが立った、ここにイザナギの言うことが、雨の浮き橋ってこれ、この言葉をよく使う、あの上島森平さんという人が創始したアイヒド先生の浮いた橋みたいな、私の先生とアイヒド のあれですよ、上島先生とはあのとても親しくてよく会ってですね、アイヒドっていうのは古神道から出てきた武道です。よく酒飲むとね、上柴先生が、小笠原さんは頭がいいからね、古神道を凝ったような学問として世の中に宣伝してくれ、俺は頭悪いからそう難しいことは分かんないから武術でもって世に宣伝するから、こっちが自分の体、こっちが相手の体、こう組みますね。雨の浮き橋という不意の働きでもっても、こうしてぐるぐる回ってるうちに、その浮き橋にの原理にかなわないことをどっちがすると、その人がポーンと投げられるという考え方、あのダンスと同じようなもの、その法則と違っちゃうことをすると、こうやって回ってるエネルギーがその人にものにかかってくるから、パーンと飛ばされちゃうんですね。ですからあれはスポーツに入らない、あくまで武術、強い弱いじゃない、調和というのね、観点からやるんで、でもものすごく吹っ飛ばされちゃうんだそうですから、私は見たことないんです、いや分かりませんけど、今度はそういう話で法則に反した行動を取るとですね、3メートルも5メートルも吹っ飛ばされるそうです。柔道の一派にも、加納さんの行動感柔道じゃない柔道、恐竜あたりから残って今でも技術として残ってる柔道はそういうこともやるそうです。投げられた人が何で投げられたか分かんないうちに吹っ飛ばされる、人間って面白いもんですね。この人がこっちの人ですよ、押そうとしてグッとこう力入れるときにパッと外しちゃう、フッと倒れますよ。だけど押そうとしてその気が起こるちょっと前、ギュッと押すちょっと前にフッとやるとすっ飛んじゃう、押すっていう気が起こって押しちゃったらダメなんだ。 本当押すって気があるからスーッていっちゃう。なかなか難しい話ですけども、これでやったのが古道館の三船久蔵さんって名人が空気投げってね。三船さんって私見たことあります。私より低いぐらい、私ぐらいそこそこな人で、痩せててね、ひょろっとしてて、これが柔道で九段かと思う。これがね、体重が倍もある人をね、どこまで投げたらいいんだろうと、地球の果てまではいかないですけど、柔道の向こう隅までファーッと投げ、しかも投げた人がね、どうして投げられたかもわからんと言ってましたですけどね、空気に投げられたんだような感覚なんでしょうね。あっという間に体が浮いてファーッと飛んでっちゃう。森へ行きましてね、こういう大木と大木の間をですね、ピアノ線で持ってますもん。それをね、初めは手拭いをこう巻いてこうやるんだそうですけど、そのうちに手拭いじゃなくて素手でこう持つ。手がピアノ線ですから気合一つしか見えないんで、ハッってやっただけでシャッと切れる。でそういうの切ったってどうにもなるんじゃねえじゃねえかって言うと、そうじゃん、それを実践に使うんですよ。そのピアノ線を切るその気合でもって人を投げるんですから。人流の極意ってのご存知ですか。人の気を怒らずして起き、人の気動きて動かす、人の極意になりって行動感で見てきたから確かなんですけど、私がそう今言いましたように、気が怒ろうとして怒り全部怒っちゃっていない、押す力になってない、その時にそのピアノ線を引きる力でガーッと引いてみなさい、うわーっていっちゃうから。ピアノ線をここで切るなんていうのはね、人間技じゃないんですから、普通に引っ張ったらここが切れちゃいますからね。その力でもってこのぐらい動くんだけなんだそうです、男の手が。それでもってシャーンと飛んで飛んでいく時がね、本当に今の柔道みたいに力でも投げたんじゃないでしょ。だけど柔道の柔道はよほどじゃないと綺麗に投げることない、自分も倒れちゃうでしょ、投げるときに。大概ね、私もこんな体してて7年間柔道やったことなんですから、ね、戦争中でしたけど、先生はこう竹刀を持ってて、ね、こうやって組んだときにこうやって腰を曲げる。今の人みんな腰曲げてるでしょ。腰をちょっとでも曲げたらピシャーって、それ合同だって硬いって、ふわーっと組める、力入れないでふわーっと組めば、相手はちょっと力入れただけで分かるでしょ。その力入れる寸前に引っ張れって、そのっとくから柔道って、それをギュッてやって力でウエッてやるのが合同だ。だからそういう時は力入れようとするから必ず腰をこう曲げますよ。難しいんですよね、ギュッと力入れた方が優しい。わーっと入れて、相手がいるんですからね、なければわーっと捨てられますけど、いつ投げられるかっていう人がいるんだからそれをわーっと取れるっていうのがよほどの度胸がないと。こういう存在を作った時にイザナギとイザナギの神様がここに向かい合って、シリキリシリシリという部員を自分の舌ベロベロとして、それで、イザナギイザナミはですね、これをつけてるでこの役の封印を自分のものとして。封印をつけた舌で持って、この4つの封印の覆う上、または覆う上、これを、うん、横に、こうやること、雨の上のことで、舌で。そうすると、これにこれがくっついてくる。これにこれがくっついてくる。シアだから、パッ、足んない。ついたら単にならない、チャーって言ったって頑張って絶対に、私がそうじゃないんだって言っても絶対に許してくれない人いましたけどね。だけどなぜね、これを T にしないか、 T ならチャーですよ。そして説明しないで、なんで異形を使うんだって、異端を。だけどこの異端を使うっていうことがですね、言葉の学問で最高に尊いこと、キャーがターンなんだっていうことさえ承知してくれれば、このチリキリチリキリのがね、イダンにそれを使ったっていうことが、その学問を全部の構成してくるので、 最高に素晴らしい発想なんだ。これがなくなったら、こっちはね、いいとこ一つもなくなっちゃう。こんなことまで昔の日本人のことが気がついたもんだと思うの。素晴らしいことなんだ。こっちはもう完結してやっていく、最後まで来るときに、この発想がどんなに素晴らしいかが分かっていらっしゃいます。四方香炉香、四方と申しますのはね、戦って敵が難航する四方を狙ってるというチャンスということ。よく言うでしょ、四方時だな、うん、その四方はチャンスということ。チャンスということは八分に関係する。八分にはですね、そういう一つの時刻を、その変遷に関係がありますから、チャンスという場合は八つの分に関係するんですけど、この場合は四つの歩。歩というのは言霊の母音を一つ一つの歩として四つの歩で四方、四方でございます。四方をこうやって横にこうやって書き回すか。それで四つの四方を八つの不韻という舌を使って書き鳴らす。引き上げていると、ついてきた四方がポタポタで落ちてですね、一つの島ができた。それでその島を、島は何ていう島だ、それを小野ごろ島だと書いてある。小野ごろ島なんていうの、これ面白いんですよ。小野ごろ島というのを、この本のですね、ちゃんと説明がありますから読んでみましょうか。吹き鳴らしてですね、潮がポトポトと落ちた。ポトどこ落ちたって言えば海でしょ、ね、潮の合わせの方がちょっと海ですよ。ポトですね、心を海に例え、そこのところに潮が落ちて、そこを限定した。その限定することを締めるって言うじゃないですか。で、島っていうのはですね、そういうふうに締めてまとめるという。海の何にもないところにポトポトと潮が落ちて、そこに何ができたのかっていうと、そこの海を締めてまとめたこと。そこが自分の心の島だよと言った。ポトポト落とし、五十音がみんな落ちたら、そこが人間の心の全部がそこに集まったことになります。その一つ一つが島だ。女一つ一つを島だと言った。いわゆる締めてまとまるというのはそういうことでして、いわゆる島と言ったり国と言ったりします。国は組んで似せる。大広いところを一つ一つ、その潮が50人でみんな埋まったとしたら、その一つ一つは一音一音であり、それ全部はその人の心だ。だから小野ごろ島。この心の島とだとこう言った。その島にあもりまして、雨の御柱を見立て、八広殿を見立てたまいき。島ができましたから、どんな島ができたんだと思って、その島に降り立った。こうすると五十音の一つ一つできている、って全部いっぱいになっている、海そのものが一つ一つ限定された一音一音での自分の心でもって満たされた。だからその一つ一つに降り立ったという。それで降り立って、あまりまして、雨の御柱ってあるんですね。この全活動で一音一音が出てきたわけじゃん。で、四音が一つ一つなもんだから、常に一音一音にこの柱立って自覚することができたという意味。そこはいいんですけれどね、御柱を見立てや、八広殿を見立てたまえ、これがちょっと難しい。一つここのところに島ができた。ここに降り立った。島っていうのは上からこう、こう見ますと、これが展開してる。この一点にもこれが展開してますから、それをこう見ますと、ここに降り立ってみると、こういう八つの不韻が取り巻いて、この場所を規定していることが分かったという。そうしますとですね、ここにこうやって柱が立ってるのが分かった。そうしますと、八広殿を見立てたまいというのはですね、これでここにこうやってこう立ってるのが見えたというんですよ。そうすると、これを横に広げるとどういうことになる。同じ原理がどこまでも続いていくんです。こういう同じ大きさのものが、どんどんどんどん重なりって、それだけでは何の価値もないんじゃないかと言うかもしれませんが、人間の過程を考えると、お父さんお母さんがいて、お子さんがいて、おばあさんがいるとこ、おばさんがおじさんがいるとこがある。そうすると家庭的な精神っていうものでもって、もっと大きな集まりとしてのですね、お役所を建てて、お役所の一 長さんも働いている人も家庭の人たちと同じような心でいるとしたら、その市長さんのお役所は和やかな地になるはず。そういうものが全部こうやって家庭的が全部たくさんあるうちで、そういう役所を建てれば素晴らしいじゃないですか。そうするとそれぐらいずっとどんなに伸ばしていっても、その楽しいことの全ての過程が出来上がるじゃないですかと。というようにこんなことを考えてみると、どこまでこう伸ばしていっても同じ原理で成り立っているところがずっと続きましょうということ。それでこの時は焼き色どのこれこの字に変えても同じでしょって、いやいやだんだんこうやって訪ねていく。そしてもこんなに考えられるでしょという意味、ここにこうずっと立ってるのが新橋、そういうことが分かりましたっていうわけ。